私たちの父であられる神と、私たちの救い主、イエス・キリストからの恵みと憐れみがありますように。今日は復活祭、あなたの救い主なる神の子イエスが死からよみがえられ復活された。このことを共に喜んでまいりましょう。イエス・キリストは一度十字架の上で死なれましたが、この方は私たちのためにも死からよみがえられ、今も常しえまでも生きておられる。さらに神は、救い主イエスを信じるあなたもやがてキリストと共に死からよみがえらされ、キリストに似た朽ちない体と朽ちない心を得るものへと変えてくださる。私たちは今日もキリストのよみがえり復活について語られる神の御言葉を喜びを持って聞いてまいりましょう。それでは御言葉のまとめ、説教用紙に書かれているところに入ってまいりましょう。はじめに丸印、マタイ28章1節から6節についてというところをお読みしてまいります。はじめに聖書朗読、マタイ27章57節から66節。それでは新教約聖書でマタイ27章57節よりお読みしてまいります。夕方になると、アリマタヤ出身の金持ちでヨセフという人が来た。この人もイエスの弟子であった。この人がピラトのところに行ってイエスの遺体を渡してくれるようにと願い出た。そこでピラトは渡すようにと命じた。ヨセフはイエスの遺体を受け取ると、きれいな天布に包み、岩に掘った自分の新しい墓の中に納め、墓の入り口には大きな石を転がしておいて立ち去った。マクダラのマリアともう一人のマリアとはそこに残り、墓の方を向いて座っていた。あくる日、すなわち準備の日の翌日、祭司長たちとファリサイ派の人々はピラトのところに集まってこう言った。閣下、人を惑わすあの者がまだ生きていたとき、自分は3日後に復活すると言っていたのを私たちは思い出しました。ですから3日目まで墓を見張るように命令してください。そうでないと弟子たちが来て死体を盗み出し、イエスは死者の中から復活したなどと民衆に言いふらすかもしれません。そうなると人々は前よりもひどく惑わされることになります。ピラトは言った。あなたたちには万兵がいるはずだ、行ってしっかりと見張らせるがよい。そこで彼らは行って墓の石に封印をし、万兵を置いた。マタイ28章1節に次のような御言葉が書かれています。安息日が終わって週の初めの日の明け方に、救い主イエスの亡骸の納められていたところにマリアたちが行くと、地震によって墓の入り口は開かれ、そこに現れた神の御使いが、恐れることはないとの言葉からマリアたちにキリストのよみがえりを告げ知らされた。今日の御言葉、マタイ28章5節6節をお読みしてまいります。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだ。 A、 こことはお墓の中、死の住処、命なきところ。 B、 かねて言われていた通り、もともとの言葉では彼、すなわちキリストが語っておられたように。矢印のところ、よみがえられた神の子イエスは今日も私たちを連れて命なき望みないところから共に出て行かれるのです。ここまでお読みしたところから皆さんにお話ししたい一つのこと、それは死からよみがえられた救い主イエスが 今日も私たちのところに来てくださるということ、今も生きておられるキリストが来られるならば、私たちは決して諦めなくても恐れなくてもいい。たとえ今あなたのうちに抱えている悩みや苦しみがお墓の中のように全く望みも光もなかったとしても、それで終わりではない。たとえ今私たちの心が諦めの思いに覆われていたとしても、あなたが前へと進んでいく力はよみがえられたキリストから必ずやってくるのです。なぜなら神の子イエスは一度死なれて全ての力を失い、命が尽き何もできなくなってしまった。お墓の中、光もない死に覆われたところからキリストは再び息を吹き返されたのです。そしてこの方は復活された後、墓の外へと光あるところへと出て行かれた。もしよみがえられたキリストが私たちのうちに働いてくださるならば、この方の力と助けによってあなたも暗闇の外へ、光と命あるところへと導かれていくのです。大切なことは私たちのうちにキリストが来られるかどうかだけです。そこにあなたの目と心を向けていきましょう。そして共によみがえられたイエスを心に迎えてこう祈ってまいりましょう。私のために死からよみがえってくださったイエス様、私の悩み苦しみのうちに今あなたが来てください。あなたはこの私のためにもよみがえられ、今も生きて働いてくださるのです。あなたが望みである。どうかイエス様、あなたが私の心をよみがえらせてくださり、私が神に祈りすがる力と助けをイエス様あなたが与えてくださいと。もう一度御言葉のまとめ、説教用紙に書かれているところに戻ってまいりましょう。続いて丸印、あなたのうちによみがえられる救い主というところに入ってまいりましょう。使徒パウロはコロサイ三章一節でこう語っています。さてあなた方はキリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。パウロは私たちにも十字架につけられたイエスを信じ、キリストの死に預かるために洗礼を受けたあなた方は、救い主イエスと共にもうすでに死からよみがえらされ、新たな命を受けていると教えている。さらにパウロはローマ6章8節でこう言っています。キリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなる。星印のところ、キリストと共につけられた十字架の許しにより、私たちもキリストと共に神を求める者として生かされていく。米印のところ、私たちが神の子イエスと共に死なない限り、あなたのうちにキリストがよみがえられることはない。十字架を通して古き己の命と力が失われていくのを願い続けていきましょう。終わりに本日の説教のまとめとして、皆さんにお伝えしたい大切な一つのこと、それは救い主イエスがいつもあなたと共に死からよみがえられ、新たな命を与えられるということ。イエス・キリストはどこからよみがえられたのか、それはお墓の中、命も光も望みもない暗闇の中から復活してくださった。これと同じように神の子イエスは私たちのうちにも、たとえその心が闇で覆われていようが、キリストはあなたのうちにもよみがえってくださり、神の命と力を必ず与えてくださるのです。けれどもここで覚えていただきたいのは、キリストはよみがえり生きて働かれるには、その前にこの方と共に私たちも死を通らなければならないということです。その死とは、あなたのうちにある古い自分、古き己の死を意味している。すなわち私が私のために生きる命、または私の力によって 私を頼りにして生きるという古き己の思いが失われていく、この古いあなたを墓に葬り去っていくことです。もうすでに私たちはキリストの十字架を通してその命が、生き方が新たにされているのです。それは私が私のために生きる命ではなく、十字架を通して神に許され、神の助けによって生かされていく新しい命にすでに私たちは預かっているのです。十字架の御前に身をかがめ、私が生きる命を捧げ、私のために命を捧げてくださったイエス・キリストを仰ぎ見ながら、私にはこの十字架に比べ何も良いことはできない。何の力も正しさも清さもない。それでもキリストの十字架を通して私は許されている、神から正しいとされているので、神あなたが私を憐れんでください、力を与えてください、祈りを聞いてくださいと、上のものをまた神のものを求めていく新しい生き方があなたにも与えられているのです。だからこそ今日皆さんに心からお願いしたいのは、あなたのうちにいついかなる時もキリストの息吹が、キリストの命が吹き注がれるため、まず十字架を見上げ許されてください。何もできない己の姿に恥じってはならないし、何も隠す必要はありません。何も良いことができなかったとしても、今祈れなかったとしても、また前に向けなかったとしてもいいのです。ただキリストの十字架を心に刻みつつ、こう祈っていきましょう。私はこの十字架によって許され正しいとされています。私が私を頼りにする命を神あなたに捧げます。許しを通して神あなたが憐れんでください。キリストの正しさを通して力と助けを与え、あなたが私を生かしてくださいと、このような祈りを神は必ず聞いてくださり、あなたの祈りに死からよみがえられたキリストが答えてくださり、この方が許しを通してあなたのうちに来てくださり、この方のよみがえりの命、明日へと生きる光を与えてくださるのです。これからも私たちが十字架を見上げながら悔い改めていくのは、あなたのうちによみがえられた力あるイエス・キリストが来てくださるためである。十字架を見上げ私たちのうちに何もないことを認めるのは、何もない私たちのところにキリストがよみがえられ命を与えられるためでもある。イエス・キリストはいつもあなたのうちにもよみがえられ力と助けを与え、あなたと共に必ず望みなきところからでも出ていくことができる誠の救い主なのです。